主イエスキリストの名を私たちの罪のために十字架にかかってくださり、御神によみがえり、今日も生きて働いてくださって、エス様に期待して、持っていきたいと思います。改めましておはようございます。感謝します。先ほどですね、コンサートの話をしていてくださったんですけども、本当にですね、神様がですね、働いている段階がこう変わってきているなということをすごく思わされております。私ほどなんですけど、私も子供の頃もう本当に病院にお世話になってですね、何回も入院したり、小学校の頃は毎週この学校休んで通ってましたので、病院にはなんかこう慣れ親しんできたんですけど、なんか本当に子供たちですね、小さい頃に子供病気をするってやっぱり大変なことだと思うんですけど、子供病院でですね、こう賛美を届けることができたのは本当に感謝だなというふうに思いました。本当に感謝します。またですね、機会があったら加わっていてですね、またいただきたいというふうに思います。で、あとですね、10月のですね、13から14までですね、県の主催で NPO 団体とかのフェスタがあるんですね。福岡共生社会づくりフェスタっていうのがありまして、なんかこういろんな、ボランティアとかそういうことをですね、今回震災がありましたけど、去年震災がありましたけど、そういった事柄を助けをするようなですね、そういうフェスタがあります。中央公園を中心にですね、アクロスとか使って中央公園を大掛かりにですね、するんですけど、そこに早川君って私たち協力者になっている方がいるんですけども、その学生の方の団体がですね、登録してくれて、パネル展と、それから小さな町はですね、午後になると思うんですけども、コンサートライブになるのかもしれません、ライブになるかもしれませんけど、あるということなんですね。ですごく、大勢人も集まると思いますので、ぜひですね、そちらの方にもぜひよかったら参加していっていただきたいと思います。土曜日にですね、行われますけども、そのことを覚えていただきたいと思います。で、特に震災の、この震災孤児になった方々の子どもたちのため の, 人一同養護施設を建てるためのチャリティーライブということになりますので、ぜひまたですね、行かせていただきたいと思います。あと今9月5日からですね、28日まで、今月28日まで福岡国際空港の福岡空港の国内線の第3ターミナルですね、の2階ロビーで、福島の児童養護施設建設のための支援パネル展がですね、行われています。もう見に行かれた方もおられるかと思うんですけど、ぜひですね、一度またもうあと2週間ぐらいなんですよね、ぜひ見ていただければというふうに思います。で、いろんな方々にですね、パネルを通してこう見ていただくという形ですね。福島の郡山にこう今予定がなっているんですが、どうして福島に郡山になったかとかですね、郡山にその児童養護施設がないということもあるんですけどもですね、そういう形で進めていきますので、行かれていますので、その支援をしていくっていう形をですね、さらに出していきたいと思っています。で、今回のロビーコンサートでも最初にそのゴスペルクラブがその何て言うんですか、その福島の児童養護施設の支援のそういうチャリティーライブもしているっていうことをですね、最初にお話ししたらですね、賛美がゴスペルが始まったらすぐ来る方がいてですね、私のところに来る方がいて、児童養護施設って言われたんですけどって言われてですね、すぐこう聞かれてきて、それで自分の子供はダウン症で病気をしているんだけど、その行ってる施設でですね、いろんなその募金活動をしてるんだけど、こう募金する相手の内容はちょっとわからないので、その分かるところに送りたいんだけどって言われてですね、で聞かれて来られて、でいろいろご紹介してお話することができたんですね。ですごく震災孤児になった子どもたちですね、子どもたちのためにその何かしたいと思っている方多いんだなということをですね、すごく思わされました。皆さんもですね、ぜひまた今チラシがまだいいチラシがありますので、ぜひですね、 用いてですね、いろんな方々誘ってパネル展をですね、見ていただければと思います。で、10月の13、14もこのパネル展がありますので、ぜひですね、お祈りしていただきたいと思います。それと、先週はですね、ウガンダにですね、チームは使わされていて、無事にですね、11日に戻ってこられました。今日はまだなんか多分東京でダイジェスト映像が出ると思うんですけど、来週また見たいと思うんですけども、すごいところですね。300キロ行って、クルセルとか牧師のカンファナンスして、また200キロぐらい行ってとかですね、捕捉されてない道をですね、ダーッと行くっていうんですね、アメリカのですね、そういうすごいハードスケジュールの、あとこうやって戻ってきてですね、そういうチームだったんですけど、3000人とか2000人のですね、クルセードとか、ボクシングカンファレンスの300人とかですね、たくさんの方が集まる中で、奉仕がされて、たくさんの方が救われて、癒されたりするってことが起こったんですけども、そのことをですね、また、ダイジェスト映像でも出ると思いますのでですね、また見ていただきたいと思います。で、無事にですね、帰ってこられました。そして14日からですね、今、カンボジアにですね、19日まで、以前はキャラマコト牧師を副リーダーとしてチームがですね、使わされています。ぜひそのためにですね、お祈りください。パートナーの方にはこう課題をですね、回させていただいたんですけども、もう男の子たちがですね、今32人ぐらいいるんですけども、男の子たちが大きくなってきて、女の子も大きくなってきてるんですが、場所がですね、やっぱり年頃の子がこうあまりにもこう同じ施設の中にいるっていうのはちょっと無理があったり、あとどうしても決まりを守ってもらわないといけないけど、その小さい子供の決まりに合わせちゃうと、この大きい子供が合わなくなってですね、例えばもう6時や7時には寝なさいとかですね、でも大きい子には合わないわけですね。でもいる限りはそこに守ってもらわないといけなくなっちゃうので、やはりこう、それは例えばの話ですけど、なので大きい子は大きい子ですね、個人の近くに建物を借りて、そこに住むっていう計画が今あるってことなんですね。なので大きい子供たちの、大きい男の子たちのですね、いいお家が与えられるようにですね、見つかるようにお祈りしていただきたいと思います。そして今日は礼拝が持たれていますけども、スマイルさんやですね、ワンパの人たちや子供たちが本当に祝福を受けれるようにですね、お祈りしていきたいと思います。一言そのためにですね、お祈りしたいと思いますので、共にお祈りください。お祈りいたします。愛する皆様、感謝します。19日までカンボジアチームが使わされていることをありがとうございます。あらゆる危険から守り、また主が特別にあなたのチームを祝福し導いてくださることをお願いいたします。神様が、持っている計画がカンボジア個人になされていきますようにお願いいたします。子供たちが大きくなってきて、いろんな必要や問題も起きてきていると思いますが、その一つ一つの解決を与えてください。霊的なケアがなされていきますように、どうぞ導いてください。今日の礼拝が祝福され、また前田さんや若の人たち、子供たち一人一人が責められていきますように、また聖霊のバプテスマを子供たちや一人一人が受けることができるように導いてください。主が働いてくださることを感謝します。この地を最後まで守ってください。病気や怪我、トラブルから、一切なくから完全に守ってくださることをお願いいたします。感謝します。エス様のお名前によってお願いいたします。アメン。ぜひ続いてお祈りください。であとですね、北北部の教授の中では、デイジー牧師がですね、飯塚から使わされているんですけども、ぜひお祈りください。また飯塚教会ですね、皆さんにも一度お祈りしていただいたんですけど、ヨハネ電子牧師はですね、右目がちょっとこう見えなくなってですね、ちょっと難しい病気なんですけど、ある病気になっていて、で今旧大病院ですね、検査を受けて治療が始まっているんですね。でぜひお祈りしていただいております。最初は全然何とも気づかなかったそうなんですけど、テレビ見てる時になんかそういう番組があって、でこうなんか片方を手でこうやってやってみたら、よく見たら右目がよくほとんど見えてないってことが分かって、それでそれで運転もしてたみたいなんですけど、それですぐ急遽ですね、ちょっと見てもらったら、そういう病気だったっていうことで、目の病気だということで治療を受けられるそうなんですね。でも全然今前と変わらないし、部屋もあるしっていうことを言っておられたんですけども、ということです。あと奥様の松代さんがですね、松代姉妹が、もう1回目は終わったんですけど、13日に片目 その白内障手術されて、20日にですね、遠牧者もカボチャ個人の前と後、ちょうど後になるんですけど、片目ずつですね、レーザー光線の手術をされる。であと 今度20日にあるんですけども、ぜひですね、守られるようにお祈りしていただきたいというふうに思います。まあ、そういう形でチームは使わされていますけど、ぜひですね、続いてお祈りしていただければと思います。はい、ですね、後で報告があると思うんですけども、佐々木さんのですね、お母さんですね、佐々木さん無事に入ってこられまして、皆さん本当にありがとうございました。後でも言われると思うんですけど、その痛みがですね、本当に全然なくてですね、それで本当にこう手に帰っていかれたっていうのですね、本当にこう不可能であったんですね、不思議だなっていうぐらいですね、家族の方々も本当にこう不思議がっていたということなんですけど、本当に皆様の祈りを感謝しますということでした。あと死に顔ですね、死んだ顔がすごい安らかな顔ですね、本当に天国に行かれたんだなっていうことがですね分かる、本当にそういった死に顔だったそうなんですね。まあ、ご家族の関係で仏式でされたんですけども、本当に神様ですね、このお母さんが手に入ることを通してまた大きな祝福を家族の方々にですね与えられたらいいかなということを思います。本当に皆様に感謝します。あとですね、10月の29日からですね、11月の10日までですね、イスラエルチームがまたですね、私たちの新年は11月からですけども、使わされていきます。でこの派遣はどなたでもですね参加することができます。で、そしてですね、今ホテルとですね飛行機がですね特にホテルがもう返さない、予約してあるのです、ね、もう返さないといけないということなので、早急に行ける人は申し込んでくださいということですので、導かれている方はぜひですね申し込んでいっていただきたいと思います。で、で、この後そのままですね、ヨーロッパに行くチームもあります。17日まで。これはまあ海外選挙を取って進学校を取ってる人のみなんですけども、10日まではイスラエルに行きます。で、今回はシナイ山とかイスラエルの国以外のところはですね、行きません。で、まあ、今エジプトでああいうふうにですね、暴動が起こってたり、いろんなこう、危険な状況というのがあるわけなんですけど、今回は神様もイスラエルだけに限ってですね、イスラエルにこういるっていう形で導いてくださっています。でガリラ湖でもまたですね、礼拝がなされて、神殿礼拝がなされて、神様の言葉がですね、それに与えられると思うんですけども、ぜひですね、期待していただきたいと思います。ぜひ行かれる方はですね、早めに申し込んでいただきたいというふうに思います。それではですね、あとですね、新聞が送られてきたんですけども、皆さんのお祈りを感謝します。パネル展が福岡空港でのパネル展があってですね、でその時に翌日、開催日の5日にですね、毎日新聞から取材があってですね、取材していただいたんですが、それが、12日の新聞に地方版に載りました。で博多区っていうそのところでですね載っています。写真付きでですね、大きく載せてくださっていてですね、感謝だなと思います。でこれを見てですね、城南区の方がすぐ男性の方が電話をかけてきてくださって、行きたいということと情報が欲しいということなので、資料をお送りしたんですけれども、ぜひですね、またいろんな方々にも知らないようにください。またあと2週間なんですけど、さらにこう新聞、テレビ、ラジオ、メディアの方々が用いられたり、また私たちもこのチラシがありますけども、チラシを用いたりしてですね、いろんな方々、この方々はですね、来ていただきたいなというふうに思っています。西田敏行さんですね、郡山出身で、しかもその孤児というか、その育てられたということなので、本当にですね、なんかたまたま福岡に来て見ていただけたらいいなというふうに思っています。あと空港ビルディングの許可をいただいてですね、空港でやってるんですけど、まあ、施設自体は国の施設なんですけども、その福岡県の方々がこう勤めてるんですね。で空港ビルディング のトップの方はその麻生元知事なんですね。麻生元知事がなしておられて、この間行った時もちょっとちょうど私の車の横におられたみたいなんですけども、毎日のように来ておられるということで、ぜひそういう方々にもですね、見ていただけたらなと思っています。ぜひお祈りしていただきたいと思います。それではですね、それとですね、すみません、もう一つ 月刊誌の雲の間にある虹の10月号が出ました。ぜひですね見ていただきたいと思います。で、自閉症の癒しっていうことですね。するとそのもう一つ難しい病気ですね。今なんかよく ADHD っていうですね、この注意欠陥多動性障害ってこの病気の方が結構多い、今多いみたいなんですけども、その癒しのことがですね載っています。ぜひ見ていただきたいと思います。ちょうど私白馬でですねダーケンさんとヘシヌちゃんの写真を撮ったんですけど、それがちょうどですねいい写真が撮れて、それがこう今ここにちょうど用いられていてですね感謝なんですけども、ぜひ素晴らしい証なのでですね見ていただきたいと思います。言葉がですねなんか喋れるようになってきたということで、まあ、自閉症ってのはいろんなこう適応性がなかったりですね、なんか違うことを一つでもちょっと違うことをしようとするともうパニックになってしまったりするということなんですけど、でもそれがこう癒されてきたり、言葉もその自分から何かこう会話をするってことができないみたいなんですけど、会話ができるようになってきてですね、全くこう変わって癒されてきてしまったっていうことをですね、賛美をするようにってこう示されて賛美をするようになってからですね、どんどん変わってきたっていうことをですね、お話しされています。また後でちょっとこのお話も他のお話もしたいと思うんですけど、ぜひ読んでおついていただきたいと思います。それではですね御言葉に入っていきたいと思うんですけども、今日は第一テサロニケのですね、5章の16節から18節をですねお読みしました。もう一度お読みします。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですですね。で私たちの信仰の実践のこの原点の御言葉でもあるわけですね。本当にこの聖書にいろんなたくさんの言葉がありますけれども、その中で本当にこう私たちがこう信仰を信じることが中心なんですけども、先週も話しましたけど、だけどその時にこうそれを信仰を実践する中心的な言葉である、いつも喜ぶ、絶えず祈る、すべてのことについて感謝するということですね。素晴らしい神様の恵みを表されていくポイントであるわけなんですね。そのことについてちょっとお話したいと思います。で、聖書にですね羊とヤギってこう書いてあるところがあるんですね。羊とヤギで対比はですね羊は右側、ヤギは左側ってなってこう神様を分けるんですけど、羊は神様を信じるクリスチャンで、ヤギは神様を信じないノンクリスチャンのことを表している。ノンクリスチャンっていうかこの偽信徒の方ですね。クリスチャンって言ってるけど実は救われてない方のことを表しているんですけども、それを言ってるわけなんですね。で、その姿格好に似てるんだけど全く中身が違うっていうですね、そのことをですね神様は表しています。で、そのヤギっていうのはですねすごく聖書ではですねこう、良くないようにこう書かれてるわけなんですね。で私はですね自分 の, 田舎のことをお話ししますと、私は以前家でヤギを飼ってたんですね。でなんかヤギっていうのはそのなんか脂肪がですねなんかこう細かくてミルクがですねですごく脂肪も高くて栄養価もあっていいっていうことで。そういう理由をつけて父親がですね買おうとしたんですね。でみんなが反対したんですけど買ってきてですね行ったんですね。それででもそのくらいは大変だったんですね。ですごく自我が強いと言いますかですね、すごいそういう動物でですね例えばこう何かこう草をですね食べさせにこう朝ですね野原につなぎに行こうとするとですねなかなか小屋から出てこなかったりとかですね、で右に行こうとすると左に行くんですね。それでですね早く行こうとすると道草を食うわけです。ぶわーって違うところで草を食べてこっちにちゃんと連れて行こうとしていい場所があるんですけど、もうそこでこうカタクナなんですね。それでその夕方になってですね迎えに行くわけですね。でそして帰ろうとすると今度は逆に動かないみたいなんですね。でこう右に行こうとすると左に引っ張ってですね、左に行こうとすると右に行くんですね。 で、やっとですね、こういうことを聞いて、こう家に帰り始めるとですね、ほっとしてるとですね、突然走り出すんですね。バーってですね、で慌ててこう、大変なことになってですね、一生懸命つなぎとめたりする。なんかこっちの動きを見ていてですね、逆をしようとしてるっていうですね、そういう感じなんですね。で、そしてですね、まあ、で自分はですね、大人になってきてですね、そして、そういう世話から解放されていったんですけども、でそれ弟が今度世話をすることになったんですね。そしてまたそれがですね、乳搾りっていうのがあるんですけど、それがまた難関でですね、こう一升瓶を持っていって、そこにこうチューチューこう蛇のおっぱいってこう2つ出てるんですけど、あ、人間と同じですね。それでこう牛は4つなんですけど、それでこう絞るんですけども、それがですね、なんかですね、で行くとですね、こう必ず泣かされて帰ってくるんですね。でなぜかっていうと、こう綺麗におっぱいを拭いて、そしてこう絞るわけなんですけど、そう触ろうとするともうですね、もう弟だと分かるとですね、こう後ろ足でこう蹴るわけなんですね。で後ろ足でキックしてくるわけなんです。それでもうその触らせてもらえないわけですね。それでもう泣いて帰ってくるわけなんですね。仕方なく大人がいてですね、もうこう絞るわけなんですけど、もし絞らなかったらこう熱が出てきてですね、こう乳房になってしまって死んでしまったら大変なことになるので、そのヤギも分かってるはずなんですけども、とにかく弟にはこう意地悪がするわけなんです。人を見て賢いわけなんですね。でまあ、そういう感じだったんですね。で、ただですね、一度だけですね、まあ、自立心が強いとかそういう感じなんですけど、一度だけですね、こうめめ泣いてですね、こう助けを求めたことがあったんですね。あまりダメなので忙しいなと思って行ってみたらですね、こう繋いであったところにこう野犬がですね、5、6匹来ていてですね、そしてこうね、襲っていたんですね。それでちょうど赤ちゃんがこう生まれていたところだったんですね。もうちょっとお腹が大きくなって赤ちゃんが出始めているんですね。で慌てていてですね、犬をこうこうやらつけてというか、追い払って、それで連れて帰ってたんですけど、その時だけはおとなしく帰ってたんですね。もう本当にですね、手こずりました、ヤギにもですね。で父がその小さい時から飼ったらそうでもなかったのかもしれないんですけど、ある程度大きくなってからのをこうもらってきたっていうのもあるのかもしれないですけど、もう本当にですね、手こずったんですね。で、なんか羊とヤギって書いてあるんですけど、よく言えば自立心が強いっていうことなんでしょうけど、とにかくですね、大変だったんですね。 でも羊はそうじゃなくて、羊はそのまますごい勤勉でですね、それでこう人間に頼るわけです。で自分で何かこう群れから離れてしまったら、自力でその場所に戻ることはできないんですね。だからこう羊の飼いの声を聞いてか、まあ、こう行くわけなんですけども、そういう動物なんですね。でただ羊も気がないのはいるんですけども、小学校の時にですね、学校に行く途中ですね、羊がいるんですね。東京農大かなんかのですね、実験場があるんですけど、でこう羊が話してたんですけど、ちょっとした隙になんか誰か石が投げたりですね、ちょっとこうふざけたりするとこう猛烈にこう走ってくるわけですね。でもそれが大きいからですね、もうすっごい怖いんですね。それでもたこう物にぶつかられたら大怪我してしまうので、こう逃げるわけなんですけど、こういう物の陰にですね、こうひゅって避けるとですね、ダーッて行ってしまってですね、こう行ったきりなんですね。普通だったらすぐ気づいてですね、人間だったらすぐこうやっつけようとすると思うんですけど、本当になんかこう目が近眼なんですね。それ見えないんですけども、だから助かったんですけども、ね、羊ってのはでもやっぱりこう基本的にこう頼るんですね。で、まあ、聖書にこう羊とヤギってことが書かれてるんですけども、神様に頼らないっていうか、やっぱりそれがヤギの姿っていうか、そういうですね、であるわけなんですね。で、まあ、聖書ではこう偽キリストとか偽預言者を表しているわけなんですけども、で私たちもですね、クリスチャンな神様を信じてからもですね、なんかこうヤギのようにですね、こう神様をなんか信頼できなくなってしまったり、神様に頼るってことをしなくなってしまったりするという時があると思うんですね。なので私たちはこう、信仰によってこう本当に神様 信仰にあたることをですね、本当にこう重要であるということを覚えていただきたいと思います。で、その信仰の実践 の, この中心的なあの言葉がここにあるわけですね。この、今日の開きました第一テサロニケの5章の16節からですね、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。で、これを私たちはですね、あの本当にこう日々の中で成していくときに、あの本当にこう神様は最善を成してくださっているので、それがこう現れてくる、どんなことにおいてもですね、どんなマイナスともいうことにおいてもですね。今回ですね、あの佐々木姉妹は明かしておられたんですけど、今回はあまり自分が感謝できないってことが分かったっていうんですね。なぜかというと、行ったらですね、 ある宗教なんですけど、そのお母さんのお葬式をするのはですね、あまりにもその金儲けで、あまりにもそのやり方がひどいのを見てですね、もうなんかこう憤慨してしまったって言ってたんですね。で、まあ、その気持ちは分かるんですけど、やはりこう私自身でいろいろ感謝できないことってですね、たくさんこう日々の中で出てくると思うんですけども、ただ聖書はこう全てのことについて感謝しなさいってことをこう言ってるわけですね。で、今私たちはその訓練をですね、本当にこう日々与えられているっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で、この月刊誌の10月号が出たんですけど、ここにはまた毎月マーリンさんがですね、メッセージをくださっているんですから、マーリン・キャルザーズさんですね、患者のサービス の実践の器ですけれども、今週のテーマは、今月の題は実践派のみっていう題なんですね。でちょっとこれをお見せしたいと思うんですけども、お見せいたします。この賛美の実践を読み、心に喜びを持ったところで、特に良いことはないかもしれませんよ。どうですか？これは結構きつい言い方とは思いませんか？しかし、あることを読んで理解し、それを信じたとしても、学んだそのことを人が実践する保証はありません。あることを信じてですね、例えば、いつも喜んでなさいとかってこう、それを学んで信じたとしても、それを実践する保証はないということですね。人間は何か動機が必要、動機が必要らしいのです。こんなことを話してくれた人がたくさんいました。あなたの著者やこの賛美の実践を長年読んできましたよ。そしてある時突然気がついたのです。読んだことを実行しておくべきだったとですね。読んでたけど、また知ってたけど、それを実行してなかったってことなんですね。で、そしておかしな話だと思いませんか？でも私たちは運動することの必要をよく知っていても、医者からこんなことを言われるまで実践を避けています。もっと運動しなければ、医者からですね、もっと運動しなければ間違いなく心臓麻痺ですぞ。さあ、ここで突然動機が与えられました。ところがそんな時でさえ人は実践を先送りしようとします。死はそうあまりにも非現実的に思うからなんですね。で、全てのことで死を賛美しなさい、こちらのことで全てのことを感謝しなさいと書いてますけど、という聖書の教えを人はよく知っています。でも自分自身が変わらなければ抱えている厳しい問題の解決はないと突然認識しない限り、そのことを先送りすることもできるのです。で、なので、その教えを全てのことを感謝しなさいと教えを知っているんですが、自分自身が本当に変わらなければ抱えている厳しい問題の解決はないということを本当にこう認識しないならば、なかなかそれを全部それは先送りすることになってしまう、いつかすればいいやってことになってしまうんですね。で、その認識は立派な動機です。でもそんな時ですら人は主への賛美を先送りするかもしれません。神様がくださるこの解決方法があまりにも非現実的に見えるからですね。いつも喜んで絶えずに祈って全てのことを感謝して、それが何になるんだろうかってですね、思うわけですね。で、あまりにもそのこの解決法っていうのは非現実的に見えるからなんですね。で、全てのことで主を賛美するってことができれば、私たちの信仰は大きく成長します。人が信じるとき、神様はたくさんの恵みをくださるからです。信じるものに不可能はないのです。素晴らしい動機ではありませんかっていうふうに書いています。そしてですね、神様はどう私たちにどうしたら学べるかという学習法をくださっていました。全てのことで主を賛美しなさいということなんです。これは完全な学習法なんです。主を賛美することなら私たちは一日に何百回だってできます。イライラした時、腹が立った時、何か心配事が起きた時、こんな時こそが信仰の筋肉を鍛える絶好のチャンスなんです。そんな時にはっきり言いましょう。神様、あなたはこのことを用いて私を祝福しようとしているのですね。こんな訓練を続けていけば、私たちは以前より深く神様を信じることができるようになります。 で、そうしていく中でこう一つはですね、神様を信じ神様を委ねることの喜びが増し加えられます。で、二つ目は神様のなさる約束をもっと深く信じられるようになります。で、三つ目は私たちの霊的な力がより強くなります、大きくなります。それから四つ目が私たちの行いや言葉が他の人々の証となりますというのが書かれています。で、感謝と賛美をすると不思議なんですけど、人が救われてくるんですね。生まれた証にいつもこう、ただその人がこう感謝と賛美を通して物事が解決した、祝福されたというだけじゃなくて、人が救われてくることが起こってくるんですね。不思議ですね。それは神様が働いているわけなんですけども、なのでですね、最近私ですね、私ことに教員に帰るんですけども、ちょっと腰をひねっちゃったんですね。で、ちょっとこの嫌な感じだったんですね。これはこうもうちょっとひどくなったらこうクキッていったら動けなくなるなみたいな感じですね。ぎっくり腰のちょっと前みたいな感じですね。そしたら妻にですね、そう言われたんですね。ちょっと最近運動不足じゃないって言ってですね、そういえばそうだったなと思ってですね。で、ちょっと運動しないとやっぱりこう腹筋とか背筋とか鍛えないとこう腰が弱くなっちゃうわけですね。で、ただ体はこそ鍛えればいいんですけども、信仰の筋肉っていうのがあってですね、それを私たちはこう神様はこう鍛えていかれる。なぜなら信仰として神様は私たちに働くからですね。なので、例えば元気な時よりも病気をしている時に感謝と賛美をささげていくときに、私たちの筋肉というのは強めて詰められていくんですね。健康の時に誰でも喜びますけれども、またこう、豊かな時よりも貧しい時にですね、その神様をこう褒めたたいたり感謝することができるならば、それは私たちの筋肉を強めていくことになるんですね。さっき言われたように仕事はないとかですね、現実を見るとすごく大変とか、そういう時あると思うんですけども、で、あることは人間関係とかですね、人間関係でうまくいっているときはいいんですけど、うまくいかないときに私たちがそこで神様を賛美し、感謝を捧げていくということはですね、私たちのこの信仰の筋肉を強めていくことになるわけなんですね。で、職場や学校や私たちの置かれているところで、その日々の中ですね、小さなことでもいいので、イライラしていることとか心配事とか悲しいことがあったりとか、この日々の中で私たちがその信仰 の筋肉を鍛えるですね、訓練を与えられているということなんですね。それを私たちはないがしろにしないで、いつも喜びか絶えずより全てのことを感謝していくということをですね、なしていくときに、この私たちの信仰の筋肉が強くなっていくんですね。で、本当に大変なこととかですね、大きな問題が起こったときにもこう対応していく力が与えられていくということをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、今私たちはそれを訓練されているんだなということをですね、思うわけなんですね。ですから、もちろんその病気の時はですね、感謝と賛美とともに病気が治るようにって求めるんです。いつも大切になさいって書いてありますから、貧しい時はさらに経済が与えられるようにとか、仕事を与えられるようにって祈るわけですね。大切になさいと書いていますから、で、人間関係が動かれる時にそのことを感謝するとともに、そしてまた人間関係がこう回復したり、ちゃんとこう、なるようにってことをこう求めることはもちろんいいわけですね。だから感謝し求めていくわけなんですけど、で、そして私たちの祈りっていうのはこう答えられていくわけなんですね。なので私たちはこの絶好のチャンスとしてですね、この問題の中で感謝をし、信仰のですね、筋肉をこう引き上げていっていただこうと思うんですね。で、信仰の筋肉がないと、私みたいにちょこっとしたことでぎっくり腰になってしまったりですね、ちょっとのことでこうラワラッとしてしまうんですね。で、信仰も鍛えてないと、ちょっとのことでふにゃふにゃふにゃってなってしまうものなんですね。もともと私たちは弱いものですけど、でもこう神様は信仰の筋肉を鍛えていかれるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。でですね、今月号のですね、また月刊誌の話なんですけど、毎月の連載にですね、神立牧師のですね、デンバー教会の神立牧師 のロッキー山脈からプレイザーロードっていう連載があるんですけど、いつもよく感謝の場所がですね、たくさんあるんですけども、ちょっとご紹介したいと思うんですけど、今ですね、この安らいの歌ってですね、77曲決まる 今回安住の歌の12章になってですね、340曲ぐらいですか集まって、その中から選別されたんですけども、でアメリカからもその亀田さんのご主人はこう音楽やる人なので、こう EJ さんですね、ラップとかいろんなのをこう応募してられるわけですね。 でもですね、そしてそのためにこうコンピューターが必要で、中古のですね、コンピューターをこう買ったわけなんですね。でそれでこう録音とか始めてったんですけども、そしたらですね、締め切り前になると、その猿の締め切りが何回かあったわけなんですけど、野菜に歌うんですね、その前になるとコンピューターが故障しちゃうわけですね。これで直してもらって、で直ってきてまたやっていくんですけど、またこの野菜の歌のこの締め切りが来ると壊れちゃうんですね。まあ本当にこう三味に大きな神様の御心があるからだと思うんですけども、でちょっと直って安心してたらですね、でこの3回目でしょうかね、締め切りが近づいてきたら、本当にこの故障じゃなくて本当に壊れてしまってですね、全く使えなくなっちゃったんですね。でそしたらですね、EJ さんのご主人もですね、体の大きい方ですけど、キングコングのようにですね、怒り心頭をですね、もう本当に怒ってしまって、なんかこう想像できますね、黒人の方ですね、もう本当に怒ってしまってですね、でもですね、その時に奥さんのですね、神田と牧師は、なんとか感謝の対応してもらおうと思ってですね、感謝ダンスしようって、感謝のダンスをしようってですね、あそこのためにはこうボンボンがいつも置いてあってですね、こう感謝してですね、踊っているわけなんですけど、皆さんもですね、人が見ないときですね、自分のうちにはぜひボンボンを見てですね、チアガールを持ってですね、あれをこう持ってですね、感謝していただきたいと思いますけど、それで感謝しようって言ったんですね。最初はですね、怒っちゃってですね、そんなのは嫌だ、自分には怒る理由があるって言ってですね、このことで怒るのは当たり前じゃないかっていうふうに言ったわけですね。でもご主人の良いところは、なんだかんだ言ってもですね、とりあえずやってくれることなんですね。それで、怒りながら感謝と賛美ですね、感謝ダンスをしていったわけですね。そしたらなんかだんだんこう心も和らいでですね、表情も和らいでですね、平和になっていったそうなんですね。でその後ですね、そのコンピューターを買ったコンピューターの会社のオーナーの方なんですけど、あまりにもやっぱりですね、そこで悪いと思ったのかですね、これじゃなくてですね、新品のですね、新品の Mac ですね、コンピューターを会社のその儲けなしで売ってくださるということになったそうですね。それで今中古にパソコンに払ったお金の足りない分だけ払えばいいっていうことになってですね、新品の Mac を与えることになったそうですね。で実はですね、本当はこの Mac、 このパソコンがですね、欲しかったそうなんです、第一希望ですね。でもお金がないので中古を買ったんですけども、でも逆にですね、なんか良いコンピューターが与えられることになってですね、手の届かなかったコンピューターが手に入ることになったっていうことですね。もう度重なるトラブル、トラブルでですね、大変だったんですけども、悪いコンピューターを買ってしまって大変だったんですけども、でもそのことさえもこう感謝していく中で、神様はですね、もう逆転を起こしていたんですね。でもあの時やっぱりこう金本のように起こってそのままだとですね、何も起きなかったと思うんですね。やっぱりそこでですね、もう本当に頭にくるんだけど、そのことを感謝します、感謝しますって、こうまあ本当にこうやってるところはなんか滑稽に見えたかもしれないですけど、感謝します、感謝しますと、神様にこのことを感謝して、死を褒めたたいていった時に、そのことが起こっていったんですね。で私たちも日々いろんなことがですね、あると思うんですけども、その中でもう本当に納得いかないこととかですね、腹が立つこととか、また落ち込むこととかですね、悲しんでしまうこと、悲しいこととかいっぱいあると思うんですけど、その中で感謝のダンスをしていくっていうことですね。本当にこう先生が書いてることはその単純でバカみたいなんですけど、でもそれを実践するときに私たちはそれを受けていくわけなんですね。なので私たちはそれを実践するっていうことがですね、重要であるっていうことをもう一度ですね、覚えていきたいと思います。で神様は何を鍛えているのかというと、私たちの筋肉ですね。それはこう体の筋肉ではなくて、信仰の筋肉であるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。今週もですね、いろんなことがあると思うんですけど、皆さんですね、感謝と賛美の対応し、そして感謝と賛美したらこんなことが起きましたっていうことですね、お互いにこう明かし合うようにですね、証をし合えるようにですね、実践していきたいというふうに思います。最後にもう一度聖書をお読みいたします。 5章の16節からお読みいたします。いつも喜んでいなさい、大事になりなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスになって神があなた方に望んでおられることです。お願いします。愛する天父様、感謝します。こう、信仰生活の中で本当にこう喜べなかったりしますし、また困難が襲ってきます。今日のディボーションの歌詞はパウロが本当にこう、14日間も嵐になったという非常にこう厳しいこの、試練というか、本当にこう嵐の中に置かれましたけども、でも神様は、そのカイザルの前に立つという言葉を成就してくれました。どんな嵐の中でも主は共におられ、また神様すべてを生きにしていかれることを感謝します。私たちが本当にこの時代にあって、またこれからの波にあって、また日々の波にあって、いつも喜び大事により、すべてのことについて感謝していく力をさらに与えてください。私たちが一言でも感謝を捧げるならば、主はそれを見ておられることをありがとうございます。どうぞどんな状況の中でも、神様本当に声も出ない時もあるかもしれませんが、感謝と賛美の手を挙げていくことができるように、どうぞ助けて導いてください。本当に神様が言われている素晴らしい、この全てのことの背後にある神様の素晴らしい計画を、私たち一人一人がさらに見ていくことができるように、助けに導いてくださることをお願いいたします。この時は感謝します。癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところがある方は共に手を置いてお祈りください。また誰かのために取り出している方はですね、その心を合わせていただきたいと思います。また罪があると妨げとなりますので、短くクレーターの時は持ってお祈りしてまいりましょう。ではお願いいたします。します。愛する天の父様、あなたの身の心からあがめ感謝いたします。どうぞ今私たち一人一人に触れ、完全な癒しを与えてください。お願いします。また私たちが取り出している方々に完全な癒しを与えてくださることをお願いいたします。体に触れてください。精神に触れてください。体の全ての細胞に触れてくださることをお願いいたします。感謝します。イエスキリストの皆によって病の命を支配、イエスキリストによって一人一人の体と精神のイメージをイエスキリストの皆によって癒されるよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。なんかこう肩とか、最近神経の痛みっていうかですね、そういうのがある方のためにします。イエスキリストの皆、その方の神経の痛みはこのイエスキリストの皆によって正常の状態に戻る。誰かのこうアタックっていうのはこう賛美に対するアタックです。なのでこの方はこう霊的な対応をなしていきなさいと主張しております。この、ある方のこう出ている症状というのは賛美に対するアタックなので、賛美に対するこの賛美をなし、またこの霊的な対応をなしていきなさいと主張しております。ちょっと膝がですね、悪い方のためにします。イエスキリストのその方々の膝の痛み、膝の症状をイエスキリストの皆によって命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。膝とくるぶしをイエスキリストによって強くなる、強くなる、強くなる。あとこのがんやポリープのためにします。ここにいない方だと思うんですけど、イエスキリストによってその私が祈っている方々のその、がんやポリープの症状をイエスキリストの皆によって見せる正常状態に戻る。アトピーや皮膚炎のためにします。イエスキリストによってアトピーや皮膚炎の働きとアレルギー体質を私たち一人一人の力です。イエスキリストによってアトピー皮膚炎、イエスキリストの皆によって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。します。耳のですね、悪い方が癒されます。イエスキリストによってその方の難聴、耳鳴り、目鳴り、またあらゆる耳の症状を病み、イエスキリストによってその方々の力です。言葉をですね、こう受けていきなさいと称されます。こうさらにこう言葉を私はあなたに与えると称されます。あなたは聖書を読み、私からの言葉を受けていきなさい、私はあなたに語ることがあり、この言葉を持っていると称されます。腰痛のためにお願いします。イエスキリストによってその方々の、この腰の痛みをその方々の力です、はい、イエスキリストによって腰痛を癒されば、癒されば、癒されば。吐き気や頭痛、あらゆる症状をお願いします。イエスキリストによって吐き気や頭痛をもたらすもの、あらゆる症状、リンパ腺 あれ、イエス・キリストの命によって正常な状態に感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。助けください。ありがとうございます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。祝祷いたします。アウィーホイネワクバ、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今に毎日どう私たち一同と共に常しえまでありますように。アメン。お座りください。